こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しています三田警察オンラインの時間がやってまいりました。お話は三田警察署の柳田副署長です。お待たせいたしました。
こんにちは。
こんにちは。
三田警察署副署長の柳田です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、今週もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。なかなか暑い日が続いてちょっと体調がね、大変ですね。
そうですね、もう梅雨もいつの間にか明けてしまいまして、
あっという間に明けましたのでね、はい、署員の皆さんも活動がなかなか大変だと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。では早速ですけども、三田はこの1週間どんな動きがあったのかご紹介ください。
はい、今週1週間ですね、はい、これのいろんなことがありまして。
そうなんですね。
はい、まあ、まず、猿の目撃情報ということで、はい、まあ、一時期横山駅周辺の地域で猿が目撃されてたんですけれども、まあ、これが一時いなくなったなと思ったら、またこの6月の20日から6月25日にかけて、はい、6日間ぐらいで、その周辺ですね、複数の場所で猿が目撃されて通報がありました。
はい、あ、そうなんですね。
はい、まあ、場所で言うと、三田市の田中町とか、あ、はい、まあ、南ヶ丘、はい、で駅前町、で向こうが丘、はい、で鈴掛台、はい、欅台ということですね。まあ、南東部ですね、
はい、そうですね、
の、まあ、公園であったり民家で目撃されておりまして、でこれ今回はですね、ちょっと2名ほど、まあ、引っかき傷みたいなもんですけど、猿に引っかかれて負傷を負った方もいらっしゃいます。
そうなんですか。
はい、なかなか猿って捕まらないみたいでですね、あれなんですけど、まあ、くれぐれも、まあ、猿を目撃してもですね、近づかないようにお願いをいたします。
そうですね、はいはい、もう目を合わさない方がいいんですよね、確かね。はい、わかりました。
はい、であと特殊詐欺というのがまた2件ほど発生しておりまして。
そうなんですね。
はい、アポ電話ももっとたくさんかかってきてるんですけども、
やっぱり、
まあ、実際に、はい、被害に遭われた方っていうのが、まあ、2名ほどいらっしゃった。
そうなんですか。じゃあご紹介ください。
は
い、
一つはこの6月の24日にですね、はい、被害者 の携帯電話にこの警察官を名乗る男から、まあ、あなたに逮捕状が出ています。
わ、これはドキッとしますね。
そうですね、はい、であなたの資産状況を調べる必要があるとかってですね、で結局お金をその資産状況を調べるためにここどこの口座にお金を振り込んでくださいみたいな形で、まあ、2回にわたってですね、合計628万円を騙し取られた。
高額ですね。
そうですね。これはどうしても LINE って通信アプリ
の
通話機能なんかを利用して、実際に警察手帳みたいなものを見せたり、逮捕状みたいなものを見せたりして、ね、そこまで行くまでにも被害者の方はだいぶ騙されて信用してしまって、
はい、
その人にダメ押しで手帳とか令状を見せてですね、信じ込ませてお金を騙し取るっていうので、こうつい騙されて、まあね、最初 の警察官を名乗る時点で気づく方もたくさんいらっしゃるんですけど、
はい、
どうしても騙されてしまうとなかなか高額な被害に遭うということですね。
こういう電話であなたに逮捕状が出ていますという言い方というのは実際はあるんでしょうか。
実際警察がですね、はい、そういうことをすることは まずありません。
そうでしょうね。
というのはですね、逮捕する相手にですね、あなた逮捕状出てますって逃げられますんでね。
そうなんですよね。
もっとこそっと言って、
はい、
捕まえてから逮捕状は見せますんで。
あ、そうですね。はい、もうじゃあこの電話自体がもう嘘だというのもドキッとはするけれども、ね、嘘だと思って、
はい、
はい、で嘘だと
考えたらね、本当に逃げちゃいますんで。
そうですね、はい、じゃあもうこういう話が出たら切ればいいんですよね。
そうですね、まあ、相手にする必要はないんで、はい、もうプチッと切ってくれたら、はい、まあ、相手ももうバレたなって分かってかけてはこないと思いますので。
はい、はい、分かりました。
はい、でもう一件の詐欺はこれ還付金詐欺ですね。これもよくあるんですけれども、はい、6月の27日に市役所、まあ、三田市役所ですね、
はいはい、
の職員を名乗る男から、はい、まあ、医療費の還付金の手続きができますよと、はい、でどこの銀行がいいですかと、いうことで、まあ、そう聞かれると持ってる銀行答えてしまいますよね。
そうか、現地
間はですね、
はいはい、
で、まあ、たまたまネットバンキングでもできますよみたいなんで、ネットバンキングでですね、
はい、
犯人に言われる通り指示したら結局4回ぐらいにわたって540万円ぐらい
振り込まれました。これもまた高額ですね。
結局 局ネットバンキングにいくらあるっていうのがまあバレてしまったり、まあ、多分言葉巧みにどれぐらいあるとか聞き出したりもするんでしょうけど、あの還付金っていうのはねありますよって、手続きできますよって言っても、はい、あの別に役所の人もあのわざわざ電話でやり方を教えてくれないんでですね、
そうですよね、はい、
どうしてもあの騙されてしまいがちですけれども、はい、あの還付金は詐欺やと思っとってもらったらいいかなと思います。
はい、じゃあもう電話で還付金という言葉が出てきたらもうこれは詐欺だなと思って電話を切ればいいんですね、
はい、もう切っていただけるのが一番いいと思います。
はい、わかりました。残念ながら被害が2件あったという特殊詐欺のお話でした。わかりました、気をつけます。はい、
これまだもう一つ被害がありましてですね、これは窃盗事件なんですけれども、はい、忍び込みという手口がありまして、
はい、
忍び込みっていうのは、あの空き巣っていうのは、あの家が留守の時に入るのが空き巣なんですけれども、はい、人が寝てる間に家に侵入するのが忍び込み。
あ、怖いですね。
こっちの方が怖いんですよね。あ、
はい、
家の人に気づかれた時に、はい、その犯人が逃げてくれればいいんですけれども、襲ってきたりとかして強盗に発展する恐れが高いので、
はい、
まだ空き巣の方が誰もいないんでですね、危険はないんですけれども、
はいはい、
この忍び込みというのは怖いんですが、これが一件発生しております。
はい、
これはあの6月の29日 の、 あの午前3時半ごろですね、はい、あの被害者が、まあ、物音で、まあ、目が覚めてですね、はい、リビングを確認したところ、リビングにしゃがみ込んでいる男がいた。
はい、
これで男はまあその見つかってすぐに窓から逃走したんで、その家の方には被害というか、うん、あの直接の被害はなかったんですが、まあ、玄関に置いてたあの財布を盗まれたということで、
そうですか、
というのが発生しています。
はい、
まあ、あの物音に気づいたらもちろん皆さん家の中確認されたりすると思うんですけれども、まあ、決してあの犯人と戦おうとかです、ね、
はい、
いうことはなく、あの犯人がまあ逃げたらもう110番してもらったらもちろんですので、うん、はい、あのお願いをいたします。
はい、わかりました。
はい、で、もう一つ今度窃盗被疑者の検挙ということで、これ逮捕した方ですね。
はい、今度ちょっとホッとするニュースですね。はい、はい、
あの最近あのサンダの、中であの最先頭が、最先泥棒が。
おっしゃってましたね。はい。はい、
ちょこちょこ出てたんですけれども、まあ、6月18日にあの、大都市神社というところで発生した最先泥棒の、はい、まあ、被疑者、犯人をですね、あの、7月1日に、逮捕いたしました。
昨日ですね。
そうですね。
そうですか。
これも大都市神社含めてですね、
はい、
付近の神社で、まあ、数件で、再選泥棒とか、あと再選箱の損壊ですね、壊されたりっていうのが発生しているんで、はい、まあ、警察としては余罪を含めて、まあ、捜査していきたいなと思っております。
はい。いわゆる罰当たりなことをするというね、言葉になりますけども、そうですか、捕まってよかったです。
はい。
はい、
あと、ちょっと事故が2件ほどありまして、
交通事故、
まあ、
事故はあの、ですか、
はい。はい、物損事故はたくさんあるんですけど、ちょっとあの大きめの人身事故っていうのがこの1週間続いておりまして、
はい、あ、そうなんですね。はい、
一つが6月の26日の、はい、これ時間はまあ午後6時半ぐらいだったと思うんです
が、まあ、
ちょっと夕方の時間帯ですね、
はい、
あの国道の176号線を走行中の走ってた車がですね、
はい、
まあ、あの横断歩道をあの横断中の歩行者と衝突したというのでですね、うん、これあの、まあ、横断歩道は信号機のない普通の横断歩道だけの横断歩道だったんですけれども、はい、この事故っていうのはあの太陽が眩しくてですね、
あ、まだちょっと降りてきてるので逆に眩しかった時間帯ですか。
で、サンバイザーを、車のサンバイザーを下に下ろそうと思って、そのサンバイザーに意識が集中しててですね、
はい、
もうスピードを緩めることなく、
はい、
あの横断中の歩行者と衝突したっていうですね、
はい、
これ一歩間違えばもう死亡事故になってたようなところがありまして、横断、今ね、まあ、あの歩行者の横断というのはもちろん優先されるべきで、車が止まるというのは、まあ、あの交通のルールとして当たり前となってきてるんですけれども、
はい、
あと渡ってる方もですね、車が絶対に止まるとは思わないでいただきたい。
ですね、はい、
中には横断歩道を渡っている途中でビヨンと来る車もいます、違反なんですけどね、
うん、
はい、いますんで、
うん、
あのその辺は渡っている時もあの周囲の車には気をつけていただきたいなと思います。
はい、それに本当に一瞬の動作ですね、もうとてもサンバイザーを下ろそうという動作というのは確かに運転している場合に眩しすぎて見えないから危ないから下ろそう、でもそれが一瞬のことで前の方の注意がおろそかになるということで、
はい、
はい、 わかりました。
そうですね。まあ、何かするとき、まあ、もちろん前から目を離してもらうと困るんですけれども、せめてスピードを落とすとかですね。
そうですね。
はい、何かしらちょっと考えていただきたいなと思います。
はい、わかりました。
で、もう一件はですね、これも多重ということで、まあ、三代絡みの、人身事故なんですが、はい、これは、まあ、6月の30日の、まあ、午後2時20分ぐらいですかね、はい、片側一車線の道路を走っている車が、中央線をはみ出してですね、で対向車線を走ってきた車に横同士がちょっと当たってですね、まあ、その弾みでその後ろ走ってた車に正面衝突したっていうので、まあ、はみ出した車に対向車2台がぶつかったみたいな、でただこれ全員が病院運ばれてしまったんで、ちょっと事故の原因はよく分かってないんですけど、まあ、はみ出したことがまあ一番の原因なんですけど、はい、はみ出した理由っていうのはちょっとまだ捜査中。
あ、そうですか。
まあ、これもなかなか対向車が急にはみ出してくると防ぎようのない、
そうですね、
はい、事故なんですけど、せめてシートベルトとかをですね、していただいて、ぶつかった時にでも職工をやらげるような、
はい、
普段からシートベルトは必ずつけるようにしていただきたいなと思います。
はい、わかりました。そしてスピードは控えめにということですね。
ですね、
はい、わ、はい、かりました。いろいろたくさんこの1週間もあったようですね。
はい、
わ、はい、かりました。では今日のお話は付け足していただくことはあと何がありますか。
今日はですね、はい、あとちょっと夏の交通事故防止運動っていうのが7月の15日から実施されますので、はい、それを少し紹介させていただきたいなと思います。
はい、お願いいたします。
は
い、
兵庫県ではですね、7月の15日の火曜日から7月の24日の木曜日の10日間ですね、
はい、
夏の交通事故防止運動というのは実施されます、
はい、
夏の時期というのはですね、まあ、休暇とかによって降水量が変化したり、
はい、
あと日中の暑さを避けて朝とか夕方の涼しい時間帯に活動する、まあ、高校生とかもおりますし、まあ、高齢者とかですね、あと夏休みに屋外で活動する子どもが増加するということもあります。
それ
に加えて暑さとかですね、疲労とかで、まあ、気が緩みがちになったりですね、する季節ということで交通事故の多発が懸念されています。
はい、
で、まあ、夏の交通事故防止運動というのはこういう、まあ、夏の特有の、まあ、情勢を踏まえて、まあ、広く県民に交通安全思想というのの、まあ、普及や浸透を図って、で交通ルールの遵守と正しいマナーの実践を習慣付けさせるということを目標にですね、まあ、交通事故の防止の徹底を図ることというもので実施をしております。
はい、
で優しさと笑顔で走る兵庫の道っていうのをスローガンにですね、
はいはい、
まあ、子どもと高齢者をはじめとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保と正しい横断方法の実践、ちょっと難しいですけれども、
はい、
まあ、結局子ども高齢者とかですね、そういう歩行者が安全に通行できるような、そういう交通環境とかで横断の方法とかを広めていきたいっていうこととですね、
はいはい、
あと安全運転意識の向上と飲酒運転などの悪質危険な運転の混雑、
はい、
であと自転車などのヘルメット着用と交通ルールの遵守および、まあ道路交通法改正で、まあ、自転車の取り締まりが厳しくなる、その周知の徹底っていうのを、まあ、今回の事故防止運動の重点として、まあ、交通事故防止を図っていきたいなと考えております。
そうですか、わかりました。私も本当毎日運転しているのでわかりますけれども、やはりこの暑さでなかなか集中力がね保つのが大変ですけど、これはもう一瞬の今日の事故のご紹介で余計に身に染みましたので、はい、改めて運転引き締めていきたいと思っております。
お願いいたします。
はい、ありがとうございました。では最後にまとめていただけますか。
はい、7月15日から、まあ、夏の交通事故防止運動というのが始まりますけれども、はい、まあ、三田市内ではですね、まあ、最近本当に人身事故の発生がちょっと目立っております。
そうなんですね。
はい、まあ、中には道路沿いの植え込み の隙間からですね、子どもが急に飛び出してきて車と接触するという事故も発生しています。
そうですか。
はい、私これドラレコも見ましたけども、
ええ、
声をあれですよ、急に出てくるんでびっくりしてですね、
はい、
えってなるぐらい、
ね、
あれこの車は先はないんですけれども、まあ、大した怪我ではなかったんですが、
そうです
か、幸いですね、はい、そういうのもありますんで、
はい、
ちょっとそういうスピードとかですね、抑えていただきたいということで、
ま
あ、運転する際は、まあ、交通ルールとか交通マナーを守っていただくのは、まあ、もちろんのことなんですけれども、
はい、
本当突然の飛び出しなどにも十分気をつけて運転していただきたいなと思います。
はい、
でまた自転車とかですね、歩行者の方々も、まあ、日頃から交通ルールっていうのを遵守 っていうのと、まあ、正しい交通マナーっていうのの実践っていうのを習慣づけていただきたいなと思います。
はい、わかりました。ありがとうございました。またこの1週間も暑いですけどもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。失礼いたします。
失礼いたします。
お話をいただきましたのは三田警察署の柳田副署長でした。三田警察オンラインでした。